本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
こんにちは。
よろしくお願いします。さて、8月の28日にリリースされた本田健書店の新刊について伺いたいんですけれども、タイトルがポストコロナ時代に必要な経済自由人のビジネスの作法ということで、今回はどんな感じの内容になってるんでしょうか。
ちょっと前にも紹介されましたけど、これからね、そのポストコロナ時代っていうのは今まで通りに戻るわけではないんですよ。なので、これから皆さんがやってらっしゃったことをこうポストコロナ仕様に変える必要があるんですよね。で、飲食店の人たちは劇的に変えなくちゃいけないと思うんですけど、それ以外の私たちのこうやり方とか生き方もやっぱり打ち合わせ一つ取っても直接会うっていうよりは Zoom で済ませることが多くなってきてると思うので、そういう時代にどうやってビジネスモデルを作るのかで、そもそもビジネスとは何なのかっていう結構本質的なことから、語ってますね。なのでちょっと今までとは違った感じの本になると思います。
今までとは違う形っていうことですけれども、それが決してだから変わることがダメとか、そのネガティブな方じゃなく、逆にそれをこううまく使うっていうことが発展につながるっていうことも十分あり得るわけですよね。
そうですね。だから今までのやり方とは違うやり方でやるってことですよね。例えば僕だったら、その飛行機に乗って海外に行って講演して帰ってくるみたいなことをやってたわけですよ、
はい、
でもその今はそんなことしなくても、その朝アメリカの番組に出て、で昼間は日本で夜ヨーロッパみたいな感じのこともできるようになったわけですよ ね。
そうですね。
プライベートジェットがあっても難しいわけで
ですね、
だからそういうふうな感じの講演会とか、日本僕はあんまりやってませんけど、それでもその2つ違う会場でやることもできるわけですよね、例えばだから秋田の会社に午前中出て、でそして午後一で九州のところで講演するって、ね、昔だったら無理でしたよね、でもそういったことが可能になってるって意味ですごく僕はその便利な時代になったなと思いますね。
そうですよね。この例えばそのコロナが全くなかったこれまでのラインで、じゃあオンラインサロンで世界中に展開していて、例えばやったとしても、人がこう自由に移動できれば、それよりもやっぱり直接の方がいいやって言って、もしかしたらその土地で移動してるかもしれないですけれど、全員がこうなかなか自由が利かなくなってるところにオンラインで参加できるっていうと、やっぱり人はそこに行きたくなりますもんね、なおさら。
そうなんですよね。なので、その今ありがとうリビングのコミュニティはやっぱりそういうニーズもあると思うんですよね。だからコロナじゃなかったらこんなに人が集まらなかったかもしれないってことを考えると、そのこういう時代だからこそできることもあるんじゃないかなと思いますね。
いうことですよね、
それをぜひ始めてください。
はい、ありがとうございます。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディアー健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネーム晴れくらにさんです。質問をお願いいたします。
はい、本田健さんの本当の才能に気づくというセミナーに行って芸術をやりたいなと気づいたんです。
はい、
ハンドメイドやアルコールインカーと写真などいろいろな芸術をやっているのですが、友人や主人からは一つに絞れと言われていて、一つに絞れていない自分がいてどうすればいいかわからなくて困ってるんです。
なるほどなるほど。一言で言うとね、エネルギーが ちっちゃってしまってるんですよね。
はい、
だからそのどれにもこうなんかちょっとだけ味見してで集中してないから、どれもがものになってないんですよ。
はい、
なのでどれかをものにしないとダメなんですよね。
あ、
例えば僕の例を取ると、作家っていう側面と講演家っていう側面と、あとその例えば研修所を運営するとかっていういろいろ顔があるんですけど、例えば僕がどれも中途半端にやってたら成功しないと思うんですよ。でもまず作家です。ベストセラー作家になれたので、講演会に人が来てくれるようになった、そしてセミナーを運営することができるようになったっていう形で、そのいい効果が波及していったんですね。で、晴れくらにさんの場合は何か一つでうまくいかないと、その二つもうまくいかないって状態になると思うんです。なのでこの三つ四つあるとしたら、 どれに一点集中でまず突破するのかってことを考えないと、どれもね中途半端な人になっちゃうんですよ。で自分もなんかちょっとどっかで中途半端だなと思ってませんか。
はい、思ってます。
うん、なのでまず中途半端な自分を卒業するっていうのをやらないと、旦那さんとか友達とかにまたなんかこんなことやってるみたいな、ちょっとややバカにされたみたいな感じの冷ややかな目を受けることになりますよね。
はい、
ケンさん、例えばね、そのいくつかある中で同じぐらいその自分のそのワクワクとか熱量っていうのがあるとすると、
はい、
そのまず最初にこれっていうのってどういうふうに絞ったらいいんですかね。
まあ、なのでね、そのより自然にできる、より努力なしでできる、あるいはよりお金がかからない、どういう基準で選んでもいいですよ。だからあのまずどれか成功しやすい方で結果を作るってことですよね。でどっちの順番でいくのかっていうストーリーも考えたらいいんですよ。例えば僕だったら講演家で成功してから本を書くってこともできたかもしれないし、あるいはセミナーのそういう運営とかしながら本を書くってこともできたかもしれないし、どっちのエネルギーが一番こう爆発的にいけるのかってことで僕は本を先に書くってことを選んだわけですけど、なのでハリクレニさんの場合どれが一番爆発的なエネルギーが出そうかってことなんですけど、この3つ4つの中だったらどれが一番いけそうですか。
一番は写真で、うん、でもアルコールインカートに最近あの熱中してて、
うん、
あのまあなんかどれも好きなんですけど、
うん、
やっぱ分散してるなって聞いて思いました。
そしてどれが仕事になりやすいかっていう側面でも考えてみてください。
あ、
そうで、それでお金もらって生活ができたりとかそうしないと次のなんかまたチャンスが広がりませんからね。
はい、
うん、だからそういう側面で考えていくと多分また新しい動画開くと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大好きです。ありがとうございます。
はい、はい、
ラジオネーム姫さんです。質問をお願いいたします。
ケンさん、まどかさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私は大抵いろんな人と打ち解けられるのに苦手なタイプの、せかしてきたり高圧的で偉そうな人と接すると無理して合わせて疲れてしまいます
僕もそうですよ
そういう人はあの強いので、あの自分自身に元気がないとパワーを奪われる感じがします。であのここ数年家族との関わりですとか、あとケンさんの本とかお話を聞いていろんな心のブロックに気づいて自分も変わっていこうと決心しました。であの以前の自分から一歩踏み出すにあたって苦手なタイプの人にも対処できるようになって、いつか学びにしてみたいんですけれども、どのように接していけばいいでしょうか。
姫さんはね、真面目すぎるんですよ。別にそんな人ほっといてもいいじゃないですかそうだから考えたら僕そういう人って本当しばらく会ってないなって思うんですけどはい、あのそんな人わざわざ探して学びにしなくてもいいと思いますよ。
あ、はい
はい、だからもしそういう人がいたら、あ、この人もいろいろ苦労したんだろうなとかね、
はい、
あ、この人お父さんとお母さんにいじめられたのかなとか、
はい、
うまくなんか死ぬまでに癒しが起きたらいいなぐらいに思ってあげたら、あの、あ、はい、上手に距離が取れるんじゃないですかね。
あ、そうですね、はい、ちょっとどうしてもあの、私もちょっとマイナス面というか、あのこうなったらどうしようってちょっと心配をしてしまいがちなんですけど、そろそろちょっと自分のもっと直感とかワクワクを信じてやってみていいんじゃないかなっていうふうに思ったので、
はい、
ちょっと踏み出してみたいんですけど、
うん、
ま、その例えばいろんな人に会ったりすると、うん、もう途端に会ってこう引っ込んでしまう自分が出てきそうな気がして、う
ん、
ま
あ、だからその時にそれを考えたらいいんですよ。
そうですね、
もうね、今なんかラスボスにもうすぐ出会うみたいに思ってる
問題はそこじゃないっていうこと
です、ね、そうです、そうです。そんなことを考えるよりも、はい、本当に自分がやりたいことにフォーカスして、そんな人が出てきてもさらっとうまくかわす技術の方が大事だと思います。
あ、はい、ケンさんも例えば会った時にわって思ったりする方とかやっぱいらっしゃるんですか。
たまにいますね。そうそう、ちょっと癖の強い人。
はい、
僕の日常生活にほとんどいないけど、あのたまにクラブハウスで出会えますね。
ああ、そうですか。
悪の強い人でもそれは、ああそうか、そういうゴリゴリで生きてきたんだなって、
はい、
あ、肩凝ってる感じだなこの人っていうふうに思うけど、
はい、
でも別にその人に対する愛はあったとしても別にその人が嫌だなとか思いませんよね。だって、まあ、結婚はしたくないけど、 あるいはなんかこの人上司だったらしんどいなと思うけど、でも別にだからといって僕の人生にそんな影響を与えるわけじゃないから、
はい、
うん、だからこういう人が上司になるとまたちょっと大変ですよね。
ああはい、
うん、
あのそうですね、そのちょっと話向いてなんですけど、あのそういう、まあ、人に会う時もそうですけど、あの直感でこっちかなあっちかなっていうのをちょっと使おうと最近してるんですけれども、はい、あのそういうのは、まあ、ちょっとリン・ロビンソンさんのお話も聞いたりしたんですけど、はいはいはい、あのどっちに進んでいったらいいのかなっていうのもそのいろんな人との関わりで出てくるところもあるので、あのどういったことをなんていうか、まあ、プラスのことをとにかく考えていけばいいっていうことでしょうか。
そんなこと全然言ってないんです。プラスかマイナスかはそれをその一つ起きてる現象に対してどういう意味を与えるかってことで、
はい、
自分のハートがそれに対して開くか嫌な感じがするか閉じる感じがするのかっていうので決めるといいと思います。はいはい、今姫さんは不思議なポジティブ思考と不思議なネガティブ思考の間に生活してるんですよ。
はい、ちょっと今から変わろうかなと思ってるところで、ちょっと今うろうろしてる感じがします。そうそう、
ね、だから時にはネガティブ時にはポジティブになっていったり来たりしてるんですよね。
そうですね、
はい、無理やりネガティブとかポジティブに意味付けする必要はないと思います。
あ、はい、じゃあちょっと信じて、まあ、あのこっちかなと思った方に行ってみるっていう感じで。
そうですね、そのうちになんかこう、はい、あいい感じってなんか感覚が手に入るんじゃないでしょうか。
はい、
カーナビってね、一回右間違えて左間違えても、はい、あの何回か曲がってる間にちゃんと連れてってくれるんですよ。
あ、はい、
そうだから最初の左間違えても右間違えてもちゃんとリルートで計算してくれるでしょ。
そうですね、はい、
うん、だから最初間違ったらどうしようって普通人生に関して思いますけど、でも運転に関しては別に左から行っても右から行ってもあんまりね 2,3 分しか変わらない可能性があるんですよね。
あ、
うん、そうやって気軽に考えてとりあえずスタートするってことやったらどうでしょうか。
あ、はい、そうですね、ちょっともうそのように考えて、はい、今月始めようと思っていることがあります。
よかった、なんか、はい、気が楽になりました。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、よかったです。
ありがとうございました。
感激しました。
はい、
よかった、とっても嬉しいです。ケンさんメンターにしてます。
ありがとう
ございました。
ありがとうございました。
姫さんありがとうね。
ありがとうございます。
はい、
それではラジオネームともさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私の方からはなんですが、あの、はい、いつもあのケンさん の, あの発言だったりとか、まあ、いろいろなあのメディアを見させていただいて、うん、あの現実をスピリチュアルにこうバランスよくこう生きていらっしゃるような感じで、うん、あのご自身のブランディングをそのビジネスにおいてもあのご実績もしっかり上げられて見えるし、うん、なおかつあのスピリチュアルにこうなんていうんですかね、まあ、お好きな人たちというか、うん、そういったカテゴリーの人たちからもこうあの絶大な支持をこう得て見えるなとお見受けをいつもさせていただいてるんですけれども、あのそういったその生き方の中であの教えていただける範囲で構わないんですが、
はい、
自分自身の軸をあの整えるために、うん、毎日例えばスピリチュアルだったら瞑想だとか、まあ、現実的だったらウォーキングだったりとかいろいろあると思うんですけれども、うん、あの毎日ご自身で継続して必ずこう自分を整えるっていうあの方法をあのシェアしていただける範囲で、
はい、
ずっと続けて見えることがあれば教えていただけると嬉しいです。お願いします。
なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、あのマーケティングに絡めて言うとね、
はい、
なんかテクニックじゃないんですよね、要は。
はい、
だからその自分が好きな人にしか好かれないってことだと思うんですよ。
うーん、
例えば自分がすごい子供が大好きだったら子供に好かれますよね。
はい、
でワンちゃんが好きな人っていうのは公園とかでもワンちゃん見たらわーって言って行ってワンちゃんも本もキャーみたいな形で相思相愛みたいになるじゃないですか。
はい、
あれと同じで、例えば男性のことが好き、女性のことが好きで、男性でも若い男性も年配の男性もで、いろんな人たちに対する愛があればあるほどその人たちも愛を感じてくれるってことなんですよね。だからそういう意味でその自分の盲点になりそうな、例えば50代のおじさん嫌だなとかね、あるいは20代の女性苦手だなみたいな人がないように、僕の場合はいろんな人たち話をしたり、いろんな人たちのことを考えたり感じたりとかっていうことをすごく日常的にしています。なのでそのお金がない人、お金がある人、人生がうまくいってる人、うまくいってない人の全ての気持ちを感じながら生活してるっていう感じですかね。 はい、
それを軸としてこう気をつけて過ごされてるということで、
うん、そうそうそうその
人と話すという話
そうですね、はい、だから全てのある意味こう、 うまくいってる人がうまくいってない人、若い人から年がいってる人、女性男性、まあ、その習慣もいらっしゃるわけで、そういう意味ではどんな人のことも受け入れ、どんな人のことも共感し愛する人間になれるかどうかっていうのは、僕は作家としての一つの試練というか、あのゲームみたいな感覚で楽しんでますね、
うん、
その分だけ読者層が増えていくんですよ、
うんうん、
これはあの YouTube とかでもそうなんですけどね、はい、
そこに行き着くまでにこうトレーニングをなさったようなことありますか？
まあ、例えば苦手な人だなと思う人がいたら、どこが苦手なのかなっていうのを考えたりとか、そういうのを一つ一つやりながら、こう自分のこう器っていうか、その愛の広がりみたいなものが、今は比較的360度いってるんですけど、今までは同世代の男性だけとかね、女性はちょっと苦手だとかってあるじゃないですか、うん、そういうような感じでしたけど、それが徐々に徐々に今広がったって感じですかね。まどかさんどうでしょうか、うん、
そう、それこそケンさんのセミナーって行くと、例えば400人の会場、うん、本当に男女比が半々ぐらいじゃないですか。
そうですね、
それもだから今ケンさんがそういうこう、うん、いろんな人を自分自身が自分から感じるようにっていうその結果なんだなって思いながら聞いてたんですけれど、
はい、
ケンさんこう例えばセミナーするにしても、最初は例えば男性だけとか、その偏りがなくなってったのってどのぐらいからですか、うん、時間で言うと。
そうですね、まあ、それは本当にそういったことをやりだしてからやっぱ数年はかかりますよね。
あ、
うん、でもね、まずは最初は男性が得意だったら男性、女性が得意だったら女性って、そこから初めて広げた方がいいですよね。いきなり全員方位なんて無理なので、うん、ですからともさんが一番得意な人があの誰か分かんないですけど、例えば女性で30代から40代が得意だったら、はいはい、そこをまず共感するような関係になって、そこから広げていくといいでしょうね。
ありがとうございます。
はい、
なりました。はい。
はい。なので波動の法則なので、
はい、
自分がどの人たちと波長が合うのかっていうので、オートマチックに合っていくのか、うん、もうなんか35歳男性のみみたいなんだったら、もうね、その放送しかあの聞けませんからね、
うんう
ん。そういうふうに考えてみてください。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございます。
それではラジオネームときこさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、今日はよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あの 5,6 年前にあの東京のお台場でジョン・グレイさんとケンさんの参加させていただいて、そこから愛を感じてすごい不安になっております。
ありがとうございます。
あの私はですね、あの今61歳なんですけれども、あの
すごい若いですね、びっくりした
ありがとうございます。あの幼少の頃からあの茶道と華道にすごい携わって、うん、あの今もちょっと細々と教室をしているんですが、
はい、
その中で直感とか感性とか波動っていうことをとても大切にしてきました、
うん、
学校を卒業してからは IT の企業に就職して、ずっとの世界で、うん、あのお給料をいただいておりました。
はい、
50代半ばぐらいでちょっと両親の介護もありまして、あのお勤めは辞めたんですが、
うん、
あの過ごす自由な時間っていうのもあの幸せに感じてます、
うん、
その中でまだちょっとあの世の中にお役に立ちたいかなと思って、あのケンさんの講座を聞いた時に掛け合わせるっていうことがとっても心に残って、今はあのIT が苦手な方、超初心者の方へ向けて、その左脳とあの右脳のバランスに注目したあの和心パソコン教室っていうことをあの開催しているんですけれども、
うん、
ここに来てあのどのように展開していったらいいのか分からなくなって、ワクワク感がなんか足りなくなったような気がして、
うん、
これって直感が違うよって言ってるのかなと思ったりして、ケンさんアドバイスをお願いいたします。
はい、あのね、今本当に本当にやりたいことではないことやってるんですよ。手持ちっていうか目の前の札っていうかね、それで一番面白そうとか良さそうなやつを選んでるだけなんです。なので本当に心からワクワクするものじゃないと、その今までの人生でね、多分トキコさんはあの上手にできたタイプな、そつなくこなせたタイプだと思うんですよ。だからそつなくこなすんじゃなくて、本当に心がもう震えてしまうぐらい楽しいとこ持ったりとかっていうとこまでやらないと飽きちゃうと思います。で、今それが起きてる感じなんですよね。
そうですね。
まどかさんどうですか？
でもその本当に震えるっていうことと、うまくそのそつなくこなせる 人っていうのはできてしまうから、その自分の本当にハートの奥からなのか、でもできちゃうから好きなのかっていう、その 見分け方っていうのってどうしたらいいんですか？
見分け方は簡単ですよ。これはお金をもらわなくても、こっちがお金払ってもやりたいかどうかっていう時に、なんかこう得意でやってる人ってのは、いやそれは嫌だなって思うはずなんですよ、うんうん、だからそつなくこなして仕事してる、やっぱり仕事だから、だからこれでお金もらえないんだったら嫌だって思うはずなんです。で僕は例えばこういうこととかね、これ別にこれ皆さんからお金もらってるわけじゃないじゃないですか。どちらかというと僕は持ち出してやってる方なので、あのこれはとも単なるもう本当に純粋な喜びなんですよ、これができることが。で本を書くのもそうなんですよね。だから仕事だからやってるっていう、まあ、そういうエネルギーはまあ 1% もない、まあ、遊び身なんですよ僕にとっては全部が。だからそういう感覚で本当に楽しくて楽しくて仕方がないってならないとエネルギーは出てこないと思います。だからなんかお役に立てたらなみたいなんじゃやっぱりダメなんですよ、うん、なんかちょっとその近所の人のボランティアじゃないんですよ。自分をワクワクさせて調子乗らして、もうなんか楽しいみたいになってキャーみたいにトヨコさんがなるようなことをやらないと多分盛り上がらないと思います。
そうですよね、
はい、でこれはねすごくあの素晴らしいチャンスなんですよ。なぜかというと心がときめくってことがね今人生でないんです、うんうん、だからもっともっとときめかないと、いろんな意味で、うん、それを今ライフワークを教えてくれてるんです。だからどんなことでもいいんですよ。例えばわあ今日のメロンおいしいでもいいんですよ。なんかそういうキャーみたいなね、ま、キャーってマイブームみたいなのがすごく大事なんです。だから心をときめかせて生きてください。
それはじゃあケンさんの日常からどんな些細なことでもその感度みたいなのを高めるっていうのは、そういう意味でそのメロンじゃないですけれど、
はい、
必要なんですか、そういうモードに入るっていう意味では。
そうですね、でそういう意味ではやっぱりそういうのがすごく大事だと思います。
あ、いかがでしょうか。
ました。
はい、はい、ぜひときめいてください。
はい、ときめきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、跳躍、お金と引き寄せの法則、豊かな人生が叶う究極の方法、エスター・ヒックスさんという方が書いた本です。
このエスター・ヒックスさんというのは、これあの発売自体はもう2020年の1月20日のものだということなんですけれど、はいはい、このエスター・ヒックスさんというのはどういう方なんですか？
あのエブラハムっていう存在をチャネリングする人なんですよね。これはバシャール・ダリなんかと似てるんですけど、
はい、
あのそういう意味ではこのお金と引き寄せの法則っていうのも僕 あの大好きなあのこう分野なんですけど、改めて読んでみて、ああ本当にめっちゃいいこと書いてあると思って、跳躍なのでね、また読みやすいっていうのもあるので、ぜひ読んでいただければと思います。
要はあのバシャールでいうダリル・アンカが書いた本みたいな感じなんですか？
そうですね、はいはい、であのもちろんエブラハムのねあのこともあの書いてあるわけですけど、
はい、
はい、
ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。続いての一冊を教えてください。
仕事が楽しいかね、ティル・ドーデンっていう人が書いた本ですね。しばらく前の本なんですけど、本棚整理しててこの本すごく面白いなと思ってまた皆さんに紹介します。すごい世界的にベストセラーになった本です。
はい、あのケンさん、こうやってちょっと過去の本で、あ、うん、あの振り返って読んでみたいなっていうのを、そのご自身の例えば書斎であの本棚すごいのを作られたっておっしゃってるじゃないですか、
はいはい、
こうパーッと見て、あ、ちょっとこれ読んでみようかなっていうような時間ってあるんですか？
そうですね、あの原稿が終わった時とか、今ちょっと本棚の本を入れ替えてるとこなので、ちょうどそのタイミングで、いいなと思ってご紹介しました。
はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iuoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
前進をしない人は後退をしているのだ、ゲーテ。
本田健の人生相談ディア健いかがでしたでしょうか。あの健さんね、全然そのオープニングとも違う話このエンディングで伺いたいんですけれども、あのお家のね八ヶ岳のあのロッジの方のそのリフォームがどんどん進んでいるっていうのをちょっと小耳に挟みまして、
はい、
テラスが完成されたっていうことなんですけれども、どんな感じに、以前かなりこの大規模な感じで進んでいるっていうことで途中経過をねお話しいただいたんですが、いかがですか、その完成してみて。
はい、もう全部できまして、で何十人かがパーティーできるような大きなこうテラスができたの で全部手すりのところがガラス張りになっているので、座ってても、ね、富士山が綺麗に見えるような、そういう風な感じで、あの完成しました。
お花はそれこそもういろんな種類のものを集められたんですか。
あのね、まだちょっとガーデニングって時間がかかるんですよ。半年1年かかるので、そっちの方はまだなんですけど、今こうランドスケーピングっていったその大きなこうどっちに何を置くとかっていうことを今準備しているところで、これもねすぐできるというのにこう時間かけてやることなんですよね、なのでここから時間かけてその どこにブランコを置くかとか、ブランコも大きなやつを今大工さんと設計してるところなんですけど、こう富士山に向かって飛び出すブランコみたいなことを今あの設計してるんですよね。
いいですね。なんかあのそれこそ小さいお子さんもそういうのはあれでしょうけど、大人があの自然に帰れそうな環境ですよね。
そうですね。なのでその作家の人たちとか、まあ、僕は使ってない時とかにね、あの使えるようななんかそういう施設にしようと思って、まあ、いろいろ準備してるところです。
そうなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンのメンバーが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画などさまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者を募集しています。そしてボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田健の書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご確認ください。ということで、健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に、本田健セミナーに関するお知らせです。9月18日、経済自由人のビジネスモデル構築法ポストコロナ実践編が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。続ける夢の魔法の不思議な力